マーケットの魔術師、日出る国の商社たち、今回もデスカット新宿西口店からお送りします。さて今回は、銀行のリーディングルームご出身で、1998年、ミス伊豆の踊り子コンテストで準ミス、フラメンコダンサーでありジャズボーカリスト、そして、2007年から始めた、ブログは高アクセスを続けている FX タレント池田優衣さんゲストにお迎えしまして、FX、投資そしてタレントとしての活動など、多彩なお話を伺っていきます。優衣さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずその多彩なお話を伺っていかなければいけないんですけれども、ご紹介した中では一番三和銀行現在の、はい、三菱東京、東京三菱 UFJ ですね、
はい、
に入行されて、はい、で、まあ、ディーリングルーム、為替のディーリングルームで、はい、カスタマーディーラーをされていたので、はいはい、まあ、FX は、はい、他人事ではないわけですよね。
あ、そうです ね、そういう意味では。で、カスタマーディーラーの中で、はい、こう担当で小口ディーラーっていうのが回ってきて、当番制でこう回ってくるんですけど、はいはい、女性は大体こう嫌がるんですよ。もう小口超緊張するから嫌だとかって言って、
はい、小口っていうと、まあ、100万ドル以下のビジネスですよね。100万ドル
をこう与えられるんですけどポジションとしては、はいはいはい、ですごいみんな嫌がるんですけど、私はもうそこの小口が好きで好きで、はい、もうお願いだからあと1ヶ月やらせてとかって言って、はい、もう結構長くやらせてもらってたんですけど、はい、みんな大体カバーしかしないんですね。
こうなんかお客さんにいただいたところのカバーですね。
溜まってたもののカバーをこうスポットディーラーとやり取りするんですけど、私ガンガン自分で取引してて、はい、なんか朝こう出勤していや今日はもう上がるとか思ったら朝買いまくったりとかして、はい、で天井ぐらいで売ったりとか、はい、結構そういう派手にですね、小口とは思えないような、はい派手な取引をしたりして、ま
あ、カスタマーディーラーですからね、本当はあれですよね。
本来はそうなんですけど、
お客さんのビジネスをこうつなぐとか、そういうのなんですけど、
はい、はい、私はそっちの方が好きでしたね。
でも向いてたですかね。
そうですね、結構1日にその、まあ、当時はまだ前場とか後場とかがあった時代だったんで、
あ、お昼休みがあったんですね。
はい、はい、そうですね。だからまあ3時で締めなんですけど、はい、まあ、朝の9時から3時なんですが、まあ最高で1400万稼いだことあります。
1400万、
はい、
円、
はい、
ああ、デイトレードですよね。
そうですね、はい、まあ、でも別に自分に跳ね返ってくるわけではないんですけど、まあ、もちろん放銀なので、はい、その多分負けた時に重点を置いて書いたっていうのはちょっと大きいんじゃないかなっていうふうには思いますね。皆さんこうね、これだけ勝ちました勝ちましたっていうブログがやっぱり多いじゃないですか、はい、その中でまあこうやっぱり負けた時に目を向けないと勝っていけないと思うんで、そこかなっていうのはありますけどね。
ああ、なるほど。あ、はい、考えたらあれですね、予想だけして全然結果は検証しないブログとかもありますね。すね、なるほど、
はい、
そうすると、はい、なんですかね、そういう、この中の、エフェクト投資の中でも、はい、比較的今勝つことではなくて、はい、負けないこと、
そうですね、で
現状、はい、現状維持というか、なんですかね、はい、トレードできる状態にいつもアカウントを保っていくこと、はい、みたいなことが非常にこう力説されているんですけれども、はい、そういうためにはどうすればいいというふうにこうこの本では説いているんですよ。そうです
ね、やっぱり私がいつも言っているのは、一番大切なことは何ですかって言われて、はい、まあ、一番っていうのは一つだけっていうのはすごく難しいんですけれども、まあその欲をかかないっていうことと、あとはその自分の性格をこう分かった上でのマイルール、自分だけのこうマイルールを作るっていうことがすごく大切かなっていうふうに思うんで、うん、まあ、本の中でも私のそのユイの5つのマイルールっていうことで書かせていただいてるんですけど、はい、それはまあ私のこうなんか例えばこうなんて言うんでしょうね、
性格とか、
そうですね、性格に合わせて生み出されていたものなんで、はい、それが全然違う性格の方であればまた他のルールを持った方がいいと思うんですよ、うん、で私はこうなんか感情に振り回されるこうなんかタイプなので、
現実家ですからね、
それを避けるために、はい、もうあらかじめ例えば損切りは設定しておくとか、そういうことはまあ生み出して自分なりにこうやっていく中でですね、あ、これはもうルールとして絶対確立した方がいいなっていうことを、まあ、まとめたりとかしているんですけど、うん、まあ、あとはチャートの見方だったりとか、はい、そういうまあ一般的なことですね。
池田さんは例えば、まあ、三和銀行が与えてくれた投資というか、まあ、はい、FX というか為替のマーケットですよ ね、
はい、そうです
ね、のデビューがあったわけですけど、はい、非常に恵まれていると思うんですけど、
そうですね、あれは本当にこうなんであそこに配属されたのかっていうのは、 いまだにまあ分からないんですけど、うん、こうそうですね、私はなんか窓口のお姉さんがやりたいみたいな、どっちかって言ったらそういう感じだったんで、うん、もう最初は結構もうびっくりすることだらけで、うん、まあなかなかちょっとね最初は馴染めない世界ではあったんですけれども、もう本当に最後の方はっていうかもう途中からですね、すごい楽しくやらせていただいてました。
抗菌ディーラーのちょっと末席を怪我するような状況になっていますけど、例えば銀行がそういう場所を与えてくれたとしたら、
はい、
例えば池田さんのメンターというか、はい、こう目標とするディーラー、はいはい、とかっていうのはいたんですか。
いやそれはやっぱり本当に部下としてずっともう長いお付き合いでお世話になってるもうマット今井師匠ですね。はい、はい、
マット今井さんこちらのね投資、はい、法則の本でもね、
はい、最初になんか、はい、対談をさせていただいてるんですけど、
はい、
やっぱりもう当時のそのもう花形ですよね、いわゆる。やっぱりこうなんか私は生でそのやっぱすごいディーリングをこうもう目の当たりにさせてもらってたんで、はい、でみんな、ま、やっぱ集中するんですよ。例えば100本プライスとか来た時にですね、
はいはい、
シーンとか一瞬になって、はい、今井さんがどういうプライスを出すんだろうっていうのはこう一瞬シーンとなって集中するんですね、
はい、まあ、100本っていうのは1億ドルですよね。
そうです、はい、もうものすごい金額なんですけど、はい、それをこうどういうプライスを出すかってみんなが集中した中で例えば、まあ、0305とかこう言うんですけど、ほんでもうそのやり取りをこう見てるだけですごいエキサイトする部分はやっぱり周りはすごくあって、うん、でやっぱり例えば私がこう失敗をしてミスをしてしまってこう100万ぐらいの損失を出しちゃったりした時とかもですね、やっぱこう謝りに行くんですね。でも多分申し訳ありませんでしたと。でも今井さんにとってはまあ100万ぐらいだったら別にすぐ取り戻せるこう損失だったりするのか、
はい、
まあ、深く聞かないで、あ、分かった、じゃあもう気をつけてみたいな感じで、割とそういうところ結構スパッとですね、あんまりなんかこう
ダイナミックさですかね。
そうですね、ぐちぐちこう言わないっていうところはあって、やっぱり本当当時のディーリングを見てると本当に天才だなっていうふうには思いましたね、はい、
で今井さん今や、まあ、2020年、はい、今や
ね、政治家になられて、
はい、民主党の、はい、代表から。